皆さんおはようございます。アロマタロットサナです。8月15日金曜日の星読みとカードからのメッセージをお伝えしていきます。はい、平日ラストですね。お盆休み関係なくね、お仕事されている方はやっとね、お休みに入るのかなと思います。一応今日からね、水星がちょっとずつ動き出していきますし、昨日の夜ね、月がサイン移動したことによって、なんか少しずつね、ここから雰囲気がね、変わっていく流れになるかなと思います。このラジオでは今日の星の運行から、どんな空模様でどういった影響がありそうか、天気予報のような感覚でお伝えしていきます。今日の過ごし方のヒントとして、心を癒すアロマやハーブ、カードからのメッセージをお楽しみください。はい、今日の月はお牛座からスタートです。昨日の夜10時24分に月はお羊座からお牛座エリアへと移動しました。お牛座は12星座の中の2番目の星座で、地のエレメント、頑固な不動球でエネルギーが内側に向かう星座です。I have、 私は所有するというのがお牛座のキーワードになりますね。なので、この月がお牛座に入っている16日の土曜日までは、お金とか持ち物、あとは肉体、体ですね。それから自分の価値観や所有しているもの、そういったところへの気づきやメッセージなんかがありそうです。お牛座は物質的なものとかね、五感を象徴するサインなので、あとは支配性が金星ということもあって、美容とかね、自分にとっての心地よさを追求するっていうこともいいかなと思います。天秤座もね、お牛座と同じく支配性を金星に持ちますが、天秤座の場合は、美容的には意識が外側に向かうのに対して、お牛座は内側に向かうエネルギーなので、自分にとって心地いいかどうか、ね、自分にとって香りがいいか、これ人によっていい香りと嫌な香りって違うじゃないですか。そういうふうにお牛座は自分にとってっていうところが肝になりますね。自分の肌が喜んでるかとかね、自分にとって美味しいかどうか、そういうこう自分主体での感覚というところが大切になります。で、不動球なので月お羊座タイムとは違って、少しね、のんびり過ごす雰囲気になっていくかなと思います。なので、美容デーにしてみたり、なんかこうじっくりね、肌を観察するとか、じっくり旬のものを味わうとか、あとはゆっくり音楽を聴いてみるとか、なんかそういった過ごし方がおすすめになります。で、買い物とかも、その新しいものとか最新のものっていうよりは、なんか自分にとってしっくりくるっていうか、なんかこう、馴染むものみたいなものとか、あと長く使えそうなものを選ぶといいかなと思います。そういう意味では、こう自分の持ち物を見直してみたり、愛用品をケアするのもね、いいのかなと思いました。なんか本当に自分にとって心地のいいものだけを選別するとかね、そんなこともおすすめの過ごし方になります。ぜひ好きなことにじっくり取り組んでみたり、五感を意識して生活する、なんかそういったね、時間を過ごしてみてください。ただ、今日のアスペクトとしてはですね、このお牛座の月に対して、水瓶座の冥王星と獅子座の水星が90度の葛藤の角度で、不動球の T スクエアを作っています。特にですね、冥王星とのこの90度の葛藤の角度は、消失というエネルギーがあるので注意が必要です。例えばこう自分の持ち物が壊れるとかなくすとかね、あとはこう自分の価値観が崩れる、リセットされるみたいなこともありそうですし、なんかこう持ち続けたいのにそれが許されないということがあるかもしれません。で、お牛座のエネルギーがその私だけのものだとすると、水瓶座のエネルギーってシェアなので、なんかこう一人でね、独占することができないような感覚なんですよね。私はね、全然こうシェアすることに対して抵抗がないタイプなんですけど、お牛座のエネルギーってやっぱりこう自分の感覚にフィットするかどうかが大事なので、なんかやっぱり自分のものとして大切に扱いたいんですよね。でもそれが少し許されない感じが今日はあるかもしれません。例えばなんかすごいこうお気に入りのアイテムがあってね、手放したくない、もう自分だけで使ってたいのに、親戚がこういっぱい集まっている状況の中で、みんなで使いなさいってこう親から言われて、子供がショックを受けるとかね、なんかそういうことが今日は起こりそうだなと思いました。 まあ、あとは親戚で集まっている中で出てくる問題とすると、お墓とか土地とか家の問題かなと思います。なんかそういうものを手放すような話が出てくるとかもありそうかなと思いました。やっぱり私もね、住んでいる地域が田舎なので、そういう話ってよく耳にしますし、私自身もなんかここは、その父が元気なうちに、やっぱりある程度自分でやっておかないといけないだろうなって思っているポイントだったりしますね。なんかね、風の時代に入ってから、その所有することって良くないんじゃないかっていう風に思われてる方がたまにいらっしゃるんですけど、なんかその所有することがダメというよりは、所有しているものに対しての、その自分の考え方とかなんかマインドの問題なのかなって私は思っています。例えばですけど、なんか我が家って結構、あえて時代と逆行しているところがあって、それこそ、こうやって愛媛に移住してきてですね、なんか家をもらったりとか、今もうちょっと新しい別荘をなんか購入しようかどうかって検討している最中だったりするんですけど、こういうなんか物質的なものを今まで一切所有していなかったのに、田舎に移住してきて車も買いましたし、ね、今家も持っている。またさらに持とうとしている状況じゃないですか。なんかそういうことが良くないんじゃないかっていうふうに言われる方がいらっしゃるんですけど、なんか持つことが良くないんじゃなくって、持ち続けること、その変化しないということに対して、なんか重く考えるっていう考え方は必要ないのかなっていうのが私の見解です。意味わかりますかね？例えば、私の場合、その家をもらった。じゃあもうずっとここに住み続けなきゃいけないんだ。もうずっとここにいなきゃいけないんだっていう考えは、全くありません。さらさらありません。もちろん、自分が所有したものなので、きちんとそこに対して、まあ、責任を持つ、ね、固定資産税を払うとか、メンテナンスしていくっていうことは必要ですけれども、その家ですね、実はもうすでにシェアしているんですよ。すごいね、こう、広めのこう、畑がついてるんですけど、その半分をですね、近くに住んでいるご近所の方に使っていただいてて、その方が代わりに、その畑とか、家に付随している、まあ、庭とかですよね、その近隣をお手入れしてくれてるんですよね。その代わりに、そのタダで畑使っていいですよっていうことになってたんだそうです。で、もともとそういう形でやり取りをしていたので、なんか私たちがその家をもらってからはね、もう畑が使えなくなるんじゃないかってすごい心配されてたんですけど、あ、もうそういうことだったら、ぜひぜひ使ってくださいって言って、私もね、そういうふうに、お庭の仕事とか、していただけると本当に助かるので、そういうふうに、じゃあお互いにね、今まで通りこうシェアして使っていきましょうっていう話になりました。こういうふうにシェアするっていう感覚だったりとか、あとはたとえ私がまあここからいなくなったとしても、また誰かに貸せばいいやとかね、使いたい人に使っていただければいいやっていうふうに思ってるので、所有したから絶対ここにいなきゃいけないみたいな気持ちっていうのはやっぱりないんですよね。そういうふうにこの風の時代って流動的な時代だからこそ、軽やかに自分をアップデートしていくっていうことがすごく大事なんじゃないかなって思います。でもマイホームがあるから、家があるからとか、親がいるからとか、親戚がいるからとか、だから動けないじゃなくって、そういう状況の中でもいつでも自分は動いていけるんだっていうマインドだったりとか、そういう意識の仕方によって人生がどんどん軽やかにね、動いていくんじゃないかなって思っています。なので私は実際にこの所有することに対しては何にも問題がないと思ってますね。まあ、もちろん手放すときはね、それなりの労力が必要です。我が家もその海外引っ越しをするたんびにですね、やっぱりもう引っ越しが本当に大変で、国内引っ越しの比ではない大変さなんですよ。なのでそのたんびにもう荷物減らそうって何度もすごい思ってきて、もう相当荷物を減らしてきましたし、車とかもね、やっぱり所有するといろいろめんどくさいなって思って、名古屋にいるときはずっとこうカーシェアをね使ってたりしてました。それはそれですごいね楽だったんですけど、やっぱり田舎にね引っ越してきたら、田舎に引っ越してきたなりの生活があるので、その辺をやっぱりうまくね活用していくっていう考え方が、その風の時代とマッチしているかどうかになるんじゃないかなって思います。それこそその私たちがいただいた家っていうのは、もう何年もねずっと誰も住んでいなくって、ちょうどその手放そうとしていた持ち主さんっていうのは、本当に私たちとね同世代、まあ同級生 じゃないのが1個下とかなんかそれぐらいの人だったんですけど、なんかすごい考え方もしっかりしている方で、やっぱりもう自分も親戚も誰もこの辺にいない、その方関東に住んでいらっしゃったので、何かあってもやっぱりすぐに見に来ることもできないから、もうとにかく手放したいんですって言って、ただでもいいからもらってくださいっていう感じだったんですよね。こういうふうにきちんと自分の親とか、まあ今までの自分の祖先たちが代々受け継いできたものっていうのを、この代でやっぱり手放していくっていうことが結構起こってくるんじゃないかなって思いました。そのね、私がもらった家にね、榊っていう木があるんですけど、父がね、そのサイズを見て本当に驚いていて、これも150年ぐらい経ってないとこのサイズにはならないんじゃないかみたいなことを言ってたんですけど、本当になんか古くからあるお家だったんだろうなぁとは思うんですよね。まあなんかリノベされちゃってるとかリフォームされちゃってるので、すごい新しい家ではあるんですけど、なんか庭にはね、なんかそういうね、昔からあったんだろうなっていう片鱗がね、感じられるんです。でもそういうところを自分の代でやっぱりバッサリこう手放していくみたいなことが今ね、どんどんね、起こってくるんじゃないかなと思いますね。でもね、その方もね、私がすごいよく覚悟されましたねって、すごいですねっていう風にお伝えしたら、やっぱり身内にね、一人すごい反対する人がいて、元々のまあ、実家っていうか、まあ本家みたいなものなんだからっていう風に言われたんだけど、まあその文句を言っている人ももう他県にいて、自分は何も関与してないわけですよ。お手入れも何もしてないわけなんですよ。なのでやっぱりそういうのじゃダメだよねっていうことなんですよね。そのただただ残したいんじゃなくて、残すんだったらどうしていくのかっていうことをきちんと話し合っていかなきゃいけないし、ただなんか自分のそのエゴみたいなもので残すのではなくって、本当に引き継いでこの次の世代に残していくんだとしたら、やっぱりどうしていくのかっていうことをこう真剣に考えなければいけないっていうことが起こっていくんじゃないかなと思います。まあその人は本当に潔く、いろいろね、自分で、なんだろう、多分すごい出費とかもあったと思うんですけど、でもお金を払ってでも、もうすべて手放したいんですっていうことで、本当にいろいろね、自分で動かれていて、すごいね、感動しました。でも私もやっぱり、まあ父とか、まあ祖母が持っているものに対して、おそらく、まあ自分たちの代でそういうことをやっていかなきゃいけないんじゃないかなって思ってるので、今から結構ね、父にはね、ツンツンツンツンこう突っつくように言ってたりはしますので、そういう話が今日持ち上がってくるっていう可能性はね、ちょっとあるのかなって思いました。まあ田舎なので、なんか特にそういう話を聞くっていうのもあるかもしれませんし、あとはやっぱりね、不動級の人って結構こだわりが強いと思うんです。私の妹もその水亀座が強いですし、父もサソリ座が強いんですけど、なんかやっぱりね、物を貸すっていうことに対して抵抗することが多いかなって思います、私が見ていてね。まあ妹はね、貸してはくれるんですけど、なんか一言二言言われることが多いかなって思います。まあそれは私がズボラだからなんですけど。で、父もですね、やっぱりすごいそのこだわりが強くって、本当はその父の畑とか山があるからね、そこをこう使わせてもらうために移住したんですけど、私たち、まあその父と夫が合わなくってですね、なんか農機具とかも貸してって言ってもですね、なんか貸すのがどうやら嫌みたいで、なんか自分でやろうとするんですよね。どこやってほしいのって言って。まあ多分その汚されるのが嫌とかね、いろいろあるんだろうなとは思うんですけど、なんかそんなこんなでなんかうまくね、こう作業するのが大変だったので、結局今別のところでね、畑を借りて、まあ活動してたり、まあもらった家の畑をゆくゆくは、まあ活かして使っていこうっていうふうに思ってたりします。なんかそういうね、こだわりみたいなものが今日はね、浮き彫りになる可能性もあるかなと思いました。なんかちょっと今思い出したんですけど、昔学生時代の時にね、私が長く付き合っていた、まあ、元彼がお牛座だったんですけど、彼はなんか高校生の時から、まあ、学生の時からなんかブランド物大好きで、なんかすごいね、こだわり強かったんですよ。なんか香水とかすごいなんか並べてたりとかね、ブランド物の香水が部屋に並んでたりとかして、私はえってすごい思ってたことがあったんですけど、なんかね、ある時ね、帽子をね、私がね、重ねておいたんですよ。彼の帽子をね、キャップを重ねておいたらめちゃくちゃ怒られた経験があって、なんか潰れるじゃないかって怒られたんですよ。帽子のその形がね。で、私は、帽子って重ねちゃダメなのって思って、すごいびっくりしたんですけど、なんかこだわりがあったんでしょうね。帽子は重ねずに一個一個飾っておくって、 いうのが彼のポリシーだったみたいで、なんか私ガサツなので、なんかそういうこだわり全然ありませんから、めちゃくちゃ嫌味をね言われたことがありました。なんかそういうこう不動級の人たちにとっての自分のこだわりってね、何かしらあると思うんですけど、今日はもしかしたらそこに対してなんか価値観がリセットされるようなことが起こったりとか、ちょっとその自分の中のそのこだわりによってなんかこう、なんだろう、話し合いになる、口論になるみたいなこともあるのかもしれません。なのでちょっとこう柔軟性もね必要かなと思いました。水星とも90度なので、なんか気持ちとはちょっと裏腹なことを言ってしまうっていうことがあったりね、なんか考え方に対してやっぱり頑固さが出てきてぶつかるみたいなことがありそうなので、少し気をつけていきましょう。まあ、ただ、明日がね、下弦の月になります。新月に向かってのそぎ落としのタイミングになりますから、なんか自分がね、うすうすもうやめようかなとか思ってることがあるんだったら、なんかもう潔く手放してみるとか、やめてみるっていうことをしてみてもね、いいのかなと思います。はい、というわけで今日はミントの香りがね、自分のこだわりを緩めて、軽やかにコミュニケーションを取ることをサポートしてくれそうです。はい、では続きましてカードからのメッセージをお伝えしていきます。今日の一言メッセージです。はい、これせーの、よいしょ。お、ギブイットトゥゴッドのカードが出てきました。はい、神に委ねるというカードです。まあ、なんか物事がうまくいかない時とか、どうにもならない時っていうのは、なんか物事が進みたい方向性があるんじゃないかなって思いますので、どうしても自分で何とかしてやろうって思うよりは、なんか少しやっぱり、なんだろう、握っている手をこう緩めてみてね、物事がどっちに流れていくのかなっていうことをあえて観察してみてもいいかもしれません。はい、そういうふうにやっぱり手放してみる、ちょっと緩めてみるっていうのが今日のメッセージになりますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、それでは皆さん今日もご機嫌にお過ごしください。お出かけの方は気をつけて、いってらっしゃい。